津島先生、こんな時どうなるの?と題して、今日は、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんに、家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生、今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
ちなみに先生は、インスタントラーメンお好きですか?
好き。
お。
お。
なんか何系が好きとかありますか?
やっぱり味噌系が好き。
あ、味噌系を、うん、初めての展開ですね。
そうですね。
うん。だけど、あの、例のね、
はい、
あの、なんとか、なんとかちゃんね。
うん、はい。なんとかちゃん。もう言っちゃったら大丈夫です、ね。
まあ、あれが出た時は、
はい、
あの、子供、あの、出た時は、ショックやった。
ショック、
うん、だって、いわゆる、ああいった、なんていうかな、当時やったら、まあ、長浜系のね、
うん、
しかなかったわけだから、ああいった豚骨系ののが出るってのびっくりした。
はい、へー、うん。そっか、そういう、ちょうどそれの切り替え点がうまかっちゃんだったんですね。うんうん、
だけどね、うん、野菜を入れたりとかするんだったら、はい、やっぱり豚骨系ってあんまり合わなくて、
あ、
塩か味噌がいい。
味噌ラーメンにお野菜美味しそうですね、うん、キャベツとかもやしとかちょっと刻んで、うん、
でね、最近話題のやつサバ缶、
はい、あ、サバ缶、はい、
サバ缶 ね、インスタントラーメンに入れたら美味しいの、
はい、知らなかった。じゃあそれ味噌ラーメンにサバ缶を入れるってことですか、
うん、そうそう、野菜とサバを入れるの、サバ缶に入れて、まあ、トッピングみたいな感じ、
はいはい、
うん、結果的に健康になりますね。
そうです、ものすごく栄養価もアップするし、うん、コクが出そうですね、
うん、ちょっとダイエット終わったら試してみます、
あ、え、そっか、サバ缶も味噌味のやつですね、サバ味噌ですね、
匂いがあるけんね、
うん、
あの匂いがきつい人は、
うん、
嫌な人は味噌がいい、
水煮缶もありますか、
やっぱりね、サバはね、匂いがあるけんね、
そうですね、ぜひ皆さんちょっと
美味しそう、
はい、うん、まあ、津島スペシャルとでも呼びましょうか、
はい、
はい、試してみてくださいさあでは津島先生、今月の相談内容ですが、うん、コンビニでの駐車場での交通事故ということですね。
はい、それでは相談内容を私の方からご紹介します。
お願いします。
40代の女性からの相談です。先日コンビニの駐車場にて事故を起こしました。自分が加害者になります。夜の20時頃の出来事です。私は店で買い物を終わらせて自分の車に向かいました。私は店の白色で囲われた駐車場のスペースに車を前向きに停めていました。私は駐車場から車を出すためにバックで少し左に曲がりながら後退したところ、駐車場スペースではないところに止められていた車、私が駐車していたところから左後方3メートルぐらいの位置と接触しました。私は当然車をバックするとき後方をルームミラーとバックモニターにて確認したのですが、外が真っ暗で相手の車も黒く、ヘッドライトなどの明かりもついておらず、さらにコンビニの明かりで見えにくい状態となっていました。私はその後保険屋さんと連絡を取り、10-0になると言われたのですが、相手方の過失は全くないのが納得できません。津島先生、こげんときどうなるんじゃといただきました。
はい、まあ、最後のこげんときどうなるんじゃという方言からして、大分の方からの相談ですね、
うんうん、
はい、まあ、この放送ラジコで県外からも聞いてくださってる方いますから、はい、まあ、こんなときどうなるんでしょうかという意味の大分弁でございます、
うん、
そう、ということで津島先生、まあ、そもそも過失割合というのはどういったものでしょうか、
うんうん、まあ、交通事故が生じた場合ですね、その過失割合が問題になると言われますよね。
はい、
とね、過失割合というのはね、どっちが悪いんだというような意味で理解されている方が多いと思うんですけどね、
はい、
法律的にはね、生じた結果が生じますよね、
はい、
じゃあどちらにどれぐらいの割合で責任追及できるかという意味なんですね、
うんうんうん、
例えばね、生じた結果がね、まあ、100万円の損害だったって言ったらね、 90% の過失のある方に90万円支払いと、そういうふうに、まあ、あの責任追及することになりますね、
はい、じゃあ今回は相談者の車の修理代が30万円、相手方の車の修理代が30万円ということになってます。相談者の過失が 100% になると、どうなるんですかね、
うん、まあ、過失割合で言えば10-0の場合ね、
はい、
その場合はね、相手方に30万円支払わなきゃいけない、
はい、
それからね、自分の修理代も自分で全額負担しなきゃいけないよってことになりますね。
あ、なるほど。ということは、まあ、今回10-0で過失ということですから、まあ、相談者に 100% 過失ありということになってますよね、
うん、
でも相手方の車は 駐車スペースではないところに止めていたというのが気になりますよね。
しかも夜のことで視界が悪かったっていう条件もありましたもんね。
このあたりはどういうことになっていくんでしょうか。
まあ、ちょっと順番に行きましょうね。
はい、
まずね、その車の運転に限らずね、自転車とかね、歩行者のこの交通ルールを定めた法律っていうのがあるんですよ。
はい、
まあ、皆さん知ってると思う、道路交通法っていうんですね。
ああ。
それでね、先ほど出てその過失割合というのね、この道路交通法に定められた運転者等の義務によって基本的に決まってくるんですよ。例えばね、その道路交通法にはね、赤信号の場合には停車するという義務が定められている。これも当たり前でしょ。
はい。
これに違反して直進したところね、横から来た車と衝突したという例を考えてみたら、横から来る車にとっては青信号に従って交差点に入っているわけだよね。
はい。
だからその人は過失はゼロ。逆に赤信号を無視した人はその赤信号で止まらなきゃいけない義務に違反しているから、
はい、
まあ、100% の過失ありと。
そこ、
はあ、なるほど。まあ、どちらが悪いかということを見てももちろんですけれども、まあ、道路交通法に違反しているのが赤信号を無視して直進した側だから、うん、まあ、過失 100% だよね、ということですね。
ところがね、その今回の場合ね、コンビニの駐車場なんですよ。
はい。
これね、私有地でしょ。
ああ、そっか、コンビニの土地ですもんね。
うん、まあ、道路交通法のね、適用があるかっていうのはまず検討しなきゃいけないんですよ。
はい。
でね、道路交通法っていうのは、いわゆる道路というのが対象なんだけども、その不特定多数の人や車が通行する場所もね、その対象とするっていう規定があるんですよ。
うん、
で、大型店舗の駐車場ね、例えば、常盤さんとかの駐車場についてはその適用があることは明らかなんだけど、
うん、
小規模のねコンビニの場合の駐車場ってね、ケースバイケースなんですよ。
へー。
で、下級審の裁判例ではね、コンビニの駐車場について道路交通法の適用を認めたものがあるんですよね。
うんうん。
でもね、仮に道路交通法の適用がない場合でも、道路交通法に規定された運転者の義務のうちね、その私有地であるコンビニの駐車場でもその出来事にも適用されるようなものはやっぱりこれ適用しましょうという考え方はやっぱり基本なんですよね。
ああ、じゃあ当てはまりそうであればそれにのっとって判断しましょうということなんですね。
うん、そうなん
です
よ。でね、道路交通法見てみたらね、こう、まあ、バックする人ね、バックする車の運転者というのは後ろをちゃんと確認しなければなりませんよって定めがある。
はい。
じゃあするとね、今回の相談者はいくら視界が悪くてもね、この義務を果たしてないわけですよ。
うん。
でね、他方はその相手方っていうのはね、確かにコンビニの経営者が定めた駐車スペースではないところに停車していますよね。これをね、道路交通法に引き直すとね、例えばね、道の横にそのまっすぐの道考えてくださいね。はい、
普通の道路ですね。うん、
駐停車禁止のマークわかりますよね。
はいはいはい。
その場所に停車していた車にぶつかったらどうなりますって話になるんですよね。
お
お。
そうするとね、はい、まあその場合にその駐車違反っていうのは、はい、問題にはなると思うんだけども、うん、後方確認義務の相手に対するその義務じゃなくてね、停車すること自体の義務違反なんですよね。
そうですね。そもそも、
そう、
そこがですね。
相手方に対する義務違反じゃないんですよ。で、ね、これからね、多分保険会社のその人はね、過失割合に対するは、まじ、10対0。っていうふうに言ってんだろうと思いますよね。
まあ、相談者の方はその後方確認をしきれてないという観点から10対0ということなんですね。
まあ、それでまあそこの停車している人はね、その停車していること自体については悪いよねってあるけど、別にそれはあの後方バックしてくる人に対する義務じゃないからと。だけどね、道路交通法の定めっていうのをね、
はい、
そういうふうに釈字定義に解釈するんじゃなくて、その中にね、その信頼の原則っていうのがね入ってるんですよ。
信頼の原則というのはどういったものでしょう。
まあ、信頼の原則っていうのはね、その車の運転のようなね危険を伴う行為であるんだけども、社会的に有益性が高い行為、ほら車の運転って危ないじゃない。
そうですね。
そうですね。事故の可能性もあると。うんうん、
だけども社会的に有益性高いでしょ。
そうですね。
うん。じゃあそういうような場合においてはね、相手方もそのルールを守ることを期待して行動して良いというやつなんですよね。
はあ。
なるほど。
うん。だから今回の場合もね、コンビニの駐車場において、駐車スペース以外の場所に、しかもね、夜間見えにくい場所に駐車することは、一般人であればどうなのって言ったら普通は行わないわね。するとね、今回の相談者の方もね、そのような場所に車が止まっていないことを前提にね、運転して良いと。こういうふうには一応言えるんですよね。
なるほど。
で、実際には、ね、貸し割りどうなるか、うん。だからやっぱりね、相談者がね、広報確認義務を怠ってるのは間違いないんですよ。
うん、
ただ、相手方は信頼の原則に反する行為をしているので、相手方のその、まあ、なんていうかな、相手方のこう、ちゃんとやってくださいという人にね、それを期待して行動した人に対して、100% 過失あるよっていうのはやっぱり気の毒。
そうですね。
大体ね、過失割は7対3ぐらいかな、って感じで。
そこ。でも 3変わるだけでも全然違いますもんね。
いや本当ですよ、金額に直したらですね、
はい、10対0の過失割合にはならないということなんですね、うん、いや今回はコンビニの駐車場ということなんですけど、例えばこれがあの月決めの駐車場とかの場合はどうなるんですか、うん、
あのね、月決めの駐車場ってね、こう大小あるでしょ、
はい、
大きいやつもあれば小さいやつでしょ、
はい、
仮にね大きいやつでも道路交通法の適用ないよ、
はい、そこはないっていうふうになるんですね。
ほら使ってる人が特定されてるから、
は
い、あ不特定多数じゃない、
そうなの、
特定の人だから、うん、
はい、
それでねこれね恐ろしいの、はい、今からいうことね、ちゃんとね、はい、注意して聞いてくださいね、
はい、
人身事故、
うん、
まあ傷害とかね死亡事故そこで起こるでしょ、
はい、
自賠責保険ってあるでしょ、
あります、入ってます、
自賠責保険のね対象とならんのよ、
へ
え、でね交通事故起きた時、
はい、
何取る、自己証明取るでしょ、
はい、
自己証明も取れない、
へえ、
なるほど、
そしたらね、
はい、
任意保険に入ってから大丈夫って言うでしょ、
あそこも入ってます、
うん、だけどねケースバイケースなの
よ、へ
え、特約がね、
はい、は
ちゃんとあるかどうかな、
へえ、
これね今聞いてる人、
はい、
すぐにね車持ってる人、
はい、
保険入ってる人、
はい、
保険の内容チェックした方がいい、
へえ、それってどうやって見たらいいんですかね、
そう、それをね保険会社に問い合わせればいいし、うん、はい、なんかねこう説明書みたいなの、
はい、約款が届きますよね、
あそこを見れば書いてある、
へ
え、これはちょっと、まあ、盲点と言いますか知らなかった、
そうです ね、意外と駐車場内での事故も多かったりしますもんね、うん、それが月決めだったらどうなるかってことですよね、うんうん、
だから当然自分の庭ね、自分の庭でまあこうバックしよって、
はい、
誰か他の人が入っていてね、
うん、
怪我させたとかそういう時もない、う
んうん、
ただ任意保険に入っていたら、
はい、
任意保険でカバーできる場合があると、
うん、そこもでも場合があるです
ね、そうそう、特約入ってないと多分ダメだろうから、
うーん、はー、そうなんですね、
うん、
じゃあ集合住宅の駐車場とかも同じですかね、
集合住宅のね、
はい、
駐車場はねこれねケースバイケース、
あそうなんですね、うん、
基本的にはあるかなって感じ、
あ
というのがね、
はい、
その問題はその設置場所なのね、
駐車場の、
うん、例えばほらマンションとかだったら、
はい、
下の方にあるでしょ、 1階とか地下に、
そうですね、
1階地下にあります、ね、うん、
あの場合は適用なし、
そこはもうなしなんですね、
なし、
特定
だけど例えばこうなんていうか、いくつかこう団地みたいになってて、
はい、
それから道路の横にこう駐車場スペースがあるとか、
はい、
ああいうような場合はねケースバイケース、
あ
ーへえ、
特定、まあ、不特定な人も入ってくる可能性もあるから
って、そういうこと、
まあ、それも要確認です ね、
そうですね、
マンションはやっぱりダメやろうと思うね、
そうなんですね、うん、盲点ですね、
はい、
うん、
これは車持っていて、
はい、
まあ、車の保険もちゃんと入ってるよという方もぜひ一度、うんうんうん、そういった月決めの駐車場の場合などなど確認してください、
はい、
はい、ということで対馬先生こんな時どうなるのと題してお送りしてきました、つくみのつ普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠司さんでした。対馬先生ありがとうございました。
こちらこそ。
社長これどげんするんかい。
わしに言われてもどげんこげんならんのじゃ。
こんな時は
対馬、対馬、